今日の箇所はユダの手紙の20節と21節です。ユダの手紙の20節と21節。しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。アーメン。ユダの手紙について、しばらくじっくりと、見ておりますけれども、このユダの手紙は、兄弟姉妹たちのうちに入り込んできた偽兄弟姉妹たち、外見はですね、兄弟姉妹で、私はイエス様のことを信じてますと、そういうことを言ってはいるんですけども、しかし、その言ってることと行動が全くちぐはぐ、別のもので、世の人と何ら変わりなく、あるいは、ある者たちは世の人よりももっと邪悪な、そういう自称兄弟姉妹たちについての、その特徴や、また、彼らが、どのような終わり方をするかということについて、その前の節に至るまでずっと見てきました。彼らはどういうものか、ぶつぶつ不平を言い鳴らしたり、欲望のままに歩んでいったり、口では大きなことを言って利益のために人々にへつらったり、また彼らは、カインのような、バラムのような、コラのような、そういうものたちであるということを前まで皆さん覚えているかと思うんですけども、今日の箇所からですね、この20節からは、しかし愛する人々よと、つまり、その偽兄弟姉妹たちの特徴ではなく、むしろ本当の兄弟姉妹たちに対する勧めですね。皆さんはこれこれでありなさい、そのことがこの20節から23節までのところまで示されておりますけども、今日は21節までで、この中においてですね、勧めが、4つあります。自分自身の持っている清い信仰のように自分自身を築き上げ、まず築き上げること、それから聖霊によって祈ること、それから神の愛のうちに自分自身を保ちなさいということ、そして、私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさいということ、その4つですね。この中においては、本当にこの4つ、自分自身をキリストイエスにあって、聖霊によって清い信仰の上にあって立て上げなさいということ、保ちなさいということ、要するに、ここでは専守防衛ですね、攻撃と防御があるのであれば、この、兄弟姉妹たちに勧められていることは、ただ防衛であって、そのような偽兄弟たち、偽姉妹たちに対して攻撃しなさい。例えば、なんかエホバの証人の、その教理を勉強して、それでここおかしいんじゃないか、あそこおかしいんじゃないかとか、あるいはその、教団の、事務所に行って、攻撃しなさいとか、そういったことはないんですね。そういう者たちは全くもって放置しておけばいいということです。この前の方でも、御使いの頭ミカエルは、悪魔と言い争った時、あえて相手を罵り裁くようなことはしなかった。むしろ主があなたを戒めてくださるように、御使いの頭ミカエルでさえも この時戦争だって言ってそういう攻撃することなく、主があなたを戒めてくださるように主に全面的にお委ねしたんですね。これがキリスト者のあるべき姿です。このような、偽兄弟姉妹たちに対してはとにかく主に裁きをお委ねするんです。そしてこの20節21節で進められていること、これを私たちは、最も気をつけて守りを行うべきことです。まずその第一に言われていること、20節、しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、清い信仰の上に自分自身をまず築き上げること、まずそこから OK です。コロサイ人への手紙の2章6節から10節までを開きたいと思います。ここにですね、信仰のうちに固く根ざすということを、信仰にあって、喜ぶことが勧められております。コロサイ人への手紙の2章の6節からです。あなた方はこのように主キリストイエスを受け入れたのですから、彼にあって歩みなさい。キリストの中に根ざし、また立てられ、また教えられた通り信仰を固くし、あふれるばかり感謝しなさい。あの虚しい騙し事の哲学によって誰の虜にもならぬよう注意しなさい。そのようなものは人の言い伝えによるものであり、この世に属する幼稚な教えによるものであって、キリストに基づくものではありません。キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。そしてあなた方はキリストにあって満ち満ちているのです。キリストはすべての支配と権威の頭です。アーメン。ユダの手紙においてもっと自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げなさいと言われておりました。でこのコロサイの手紙においても、あの虚しい騙し事の哲学に誰の虜にもならぬよう注意しなさい、人の言い伝えに惑わされたりしないように言われております。ここにおいてもですね、私たちは騙し事の哲学は何かって調べる必要は一切ないんです。ただ私たちがとどまるべきはこのキリストイエスのうちにとどまるということ、教えられた通りの信仰を固くし、あふれるばかり感謝すること、キリストの中に根ざしてその中に立て上げられること、これこそ皆さんがなすべきことです。これはですね、あたかも防御しているかのようでいて、実を言うと最大の攻撃なわけなんですよ。キリストの御言葉をにとどまること、御言葉をよく読んで調べているうちに本物が分かってきます。そして本物が分かると偽物に対する、その対処の仕方がおのずと分かってくるわけです。ですからまずキリストイエスを信じる信仰のうちにとどまること、それこそが最も近道なわけですね。また、ユダ書の方に戻りまして、その2番目の勧められていることは聖霊によって祈りなさいということです。聖霊によって祈る、これもですね、パウロは同じことをエペソ書の6章の方で言っております。エペソの6章の18節、このエペソの6章はですね、霊的な武具でもって身を固めて、そして唯一の攻撃の武器御霊の剣でもって、 その戦いなさいと言われております。この私たちの側でできることは本当防御だ、防御だけであって、攻撃の唯一の武器は御霊の与える御言葉の剣です。ですから本当に私たちはですね、しっかりと信仰の大盾を取って、真理の帯を締めて、そうしたまず防御が肝心なわけです。ではこの6章の18節、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。アメン。どんな時にでも目を覚まして御霊によって祈ることが進めております。私たちは、この肉体はですね、眠らなければ、やっていけませんけども、しかし霊においてはですね、いつも目を覚まし続けているということ、これが肝心です。キリストにあって御霊によって目を覚まし続けて、しっかりと、邪悪なものが入り込まないように、そうしたことは、肉体のとは違って目を覚まし続けていられます。いや、むしろですね、御霊にあって歩み続けているのであれば、ますます目が研ぎ澄まされてきて、御霊が願っておられることは何であるか、また、表面上は分からなくても、しかし霊の目で見抜けるその目がますます養われていきます。ですからまず全てのことにおいて、どんな時においても御霊によって祈り続けること、そして霊的に絶えず目を覚まし続け、そして全ての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさいと勧められております。私たちは生徒たちのために祈り続けること、これも私たちにとってとても大切な信仰生活の一つの部分です。いつでも聖霊によって祈り続けること、これが2番目のものです。で、3番目にユダが進めていることは、神の愛のうちに自分自身を保ちなさいということです。これは、聖霊によって目を覚まし続けることや、また清い信仰の上に自分自身を立て上げること、これは私たちの側が努力することでしたけれども、神の愛のうちに自分自身を保つということ、神の愛のうちに私たちがとどまり続けるという努力は私たちのものですけれども、しかし神の愛、愛なる神から流れてくるその清き愛、それこそが皆さんをですね、ますます潤し、ますます皆さんを立て上げていくものです。イエス様は私の愛のうちにとどまりなさいと言われました。ヨハネの15章は、私は誠のブドウの木で、私はのうちにとどまっていなければ実を結ぶことはできませんと、有名な御言葉、皆さん覚えておりますね。そのヨハネの15章の9節と10節をお読みします。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。アーメン。イエス様の愛のうちにとどまりなさいと、イエス様はおっしゃいました。そして、じゃあイエス様の愛の中にとどまることは一体どういうことか。それがこの15章10節に書いてある通り、もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。ありますね。イエス様の愛にとどまること、それはすなわち イエス様の戒めを守ること。そしてイエス様の戒めを守るとは、兄弟姉妹たちを愛することです。この十五章の十何節にこう書いてありますね。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めですと。ですから兄弟姉妹をですね、愛することです。兄弟姉妹の中には当然愛しづらいような性質がある兄弟、ある姉妹の中にはあるかもしれませんが、しかし兄弟姉妹を愛すること、それがイエス・キリストの戒めを守るということであり、そしてイエス・キリストの戒めを守るなら神の愛の中にとどまり続けることができます。ですから兄弟姉妹の中にですね、いろいろ見つけるかもしれません。嫌なところ、ちょっと受け入れがたいところ、しかしそれでも皆さん自身のですね、そのような不守敬の命を殺して、そしてキリストの愛のうちにとどまること、兄弟姉妹を愛すること、それこそが大事です。第一ヨハネの3章の方で学びましたね。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。この命、これは不守敬の命です。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです、ね、この命、不守敬の命、つまり心、思い、意志、感情です。兄弟姉妹たちのそのような嫌なところ、それらはの感情を、そういった感情は捨てて、そして御言葉に従順し服従させるのであれば、私たちは神の愛のうちにとどまることができ、あらゆることから守られ、あらゆる必要の満たし、祝福が与えられるようになります。私たちが、遠く静岡の教会のために、骨折って、手弁当で働く、それは 肉体の思い、意思感情においては、あまり、ちょっと難しいことかもしれないんですが、しかしそれをですね、あえて乗り越えてこのようにその教会の立て上げをした結果、私たちの思いをはるかに超えた祝福が注がれましたね。その報告をいただきました。私たちはこの自分の思い、意思、感情をですね、それを捨てて御言葉に服従するとき、神様からの無限の命、神様からの思わぬ祝福がこうして与えられるということを、本当にこの教会においてですね、いろいろ見てきているわけです。御言葉は誠に真実でした。御言葉は真実です。ですから皆さんもこれからこの御言葉のうちにしっかりと根ざし歩み続けるのであれば、皆さんも本当にますます思いもしなかった、目で見なかった、耳で聞いたことのない主の道、主の祝福を味わうことができるようになります。さてユダが進めている4つ目のことは、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさいということです。キリストの憐れみを待ち望むということ、物事がなかなかですね、御言葉の通りに実現しないということ、そして待ち望むというその期間は当然あるわけです。御言葉ではこれこれのことを言われているんですだけれども、でもその御言葉がなかなか実現しない、でそれでそこにですね、私たちは忍耐が必要です。待ち望むという信仰が必要です。富士教会のことにおいても本当にいろいろな忍耐が試されました。待ち望むことが試されました。しかしそれを貫き通した時ですね、本当に素晴らしい祝福がありました。テトスの手紙のですね、2章の13節を開きたいと思います。テトスの手紙2章の13節、ちょっと前後関係を見るために、 11節からお読みしたんですが、このテトスの2章はですね、この神のしもべ、まあ、パウロのです、が養ったテトスという働き人に対する手紙ですけども、で、そのテトスが使わされたクレテという地において、テトスに対して、これこれのことを、若い人々に勧めなさい、あるいは奴隷たちにそのように、このように勧めなさいと、でそれのその理由が、この11節以降に書いてあります。というのは、すべての人を救う神の恵みが現れ、私たちに不敬虔とこの世の欲とを捨て、この時代にあって慎み深く正しく敬虔に生活し、祝福された望み、すなわち大いなる神である私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法から贖い出し、良い業に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。アーメン。このテトスが使わされたクレテという地はですね、本当に昔から嘘を平気でつく人たち、怠け者で食いしん坊、まあ、そういうふうにことわざがあるくらいの、そういう地でしたけれども、その地においてですね、しっかりと待ち望むということ、忍耐し続けるということ、まあ、それが非常に大事だったわけですね。ですからパウロはテトスにそのように進めているわけです。しっかりと、キリストイエスの栄光ある現れを待ち望むということ、それが、どんな宣教地においてもしっかりとやっていけるコツです。待ち望むことですね。これ本当に宣教地においてだけでなく、またミニストリーだけでなく、本当に日常生活において、仕事において、あらゆる場面において、キリストイエスの憐れみを待ち望むこと、これはどこにおいても必要なことです。主の御言葉が実現するまで待ち望むことなしにですね、もう1日待った、2日待った、あ、もうこの御言葉は嘘つきだって言って御言葉を捨ててしまうようなこと、それがあってはなりません。私たちは御言葉の実現まで待ち望むのであれば、私たちは栄光の冠をいただき、栄誉をいただき、また主の祝福をいただくことができるようになるわけです。どうか皆さんは、このユダが進めている通り、ユダが皆さんに愛する人々よと進めております。皆さんはどうか信仰の上に自分自身を築き上げて、そして聖霊によって祈り、また神の愛のうちに自らを保ち、そしてキリストイエスの憐れみを待ち望んで、そしてこの邪悪な世代において置かれたこの人生、しっかりとキリストイエスによって全うして、そして後には栄光の冠をキリストイエスご自身から与えられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、このユダの手紙において、本当に偽兄弟姉妹、偽働き人、その様を見ることができましたが、しかし私たちに勧められていること、それは自分自身を清く保つこと、というまた信仰のうちにしっかり宿り、御霊によって祈り、イエスキリストの憐れみを待ち望むことです。どうか私たちがこの邪悪な世代において、しっかりとこの信仰が守られて、そしてあなたに栄光の冠、義の冠をいただくことができる私たちでありますように、どうかお守りください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。